Hobbies Podcast. Podcasters. Not writing. You do only talk. Talking about. Broadcast.
Friends, right?
You have blogger. You have podcaster. Listen.
Friends Ring.
皆さんこんにちは。フレンズリング2ナビゲーターのアキラです。この番組は沖縄、東京、福岡を結ぶ3次元ラジオです。毎週変わるトークテーマ、毎週変わるパーソナリティがお送りする3次元情報バラエティ番組です。いよいよ11月になりました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今年も2ヶ月ということですが、先日ですね、私回転寿司の方に行きまして、一人だったんですけども、ちょっと食べたり、少し飲んだりしながら、お会計がなんと1111円、1が4並びということで、僕はギャンブルあまり知らないんですけど、なんか縁起がいいじゃないですか。で、いつも領収書取るんですけども、ちょっとこうウキウキした感じで、領収書を取って、1111円のレシートをいただこうと思ったら、1110円になってまして、あれ店員さん、あ、これと、1が今4つ並んでた気がしたんだ。これ、交通系の IC カードでお支払いすると、なんか、端数をサービスするみたいな感じになってます、みたいな感じで。みたいな。1が3つ並んでるんで、なんていうか、めでたいんですけども、できれば4つ並びたかったなというお話でした。それでは、フレンズリング2。今日は、秋山チーム、映画のお話です。なんか、秋山くん、髪を切ってまして、ちょっと可愛らしくなってました。博多弁で言うと、アッキーシャレトンシャーねって言うんですけども、そんな感じでしょうか。今日はシャレトンシャーアッキーと愉快な仲間たちでお送りします。フレンズリング2始まります。
Friends Ring. みなさんこんにちは。フレンズリング2パーソナリティの秋山幸太郎です。
みなさんこんにちは。アシスタントの泉田美希です。
こんにちは、かりんです。
皆様、最近やたらバナナとみかんを食べているフルーティーな相本あゆかです。
はい。
はい、フルーティー。
フルーティー。フルーティ
ー。さあ、収録は今まだ東京10月ぐらいなんですけど、結構寒くなってまいりました。もう冬って感じになってまいりました。はい、そんな今日はですね、冬におすすめの映画を紹介していきたいと思います。
はい、
では早速いきましょう。
はい、
番組を聞いた皆さんのメッセージお待ちしております。
はい、アクセスラインです。ファックスの方は 098-860-0262、 メールは fr2@star-flash.sakura.ne.jp、メッセージお待ちしています。
それではフレンズリング2スタートです。
フレンズリング2、この番組はスターフラッシュことのは、東京声優ボイススクール、声優事務所スターフラッシュの提供でお送りします。
フレンズリング、
スターフラッシュことのはは、人々に感動を与えるイベントを提案しています。いつの時代もプロフェッショナルであり続けるために、お客様や社会と共に考え一緒に成長していく、そんな企業でありたいと考えています。皆様の特別な一日はお任せください。お問い合わせは 03-6271-6891 スターフラッシュことのはまで。
Friends Ring.東京東中野にありますプラチナムガレージからお送りしております。フレンズリング2、秋山幸太郎と
泉田美希と
かりんと
相本あゆかが今日も興奮気味で元気にお送りしています。
はい、さあ、
はい、はい、
興奮気味で、
はい、
行きましょう。さあ、 そんな本日はですね、今日も京都で映画を紹介していきます。本日は冬に見たい映画、こちらを紹介していきたいと思います。
はい。
さあ早速参りましょう。じゃあトップバッター、はい、かりんちゃん。
はい、私です。
はい、
はい、私が冬に見たい映画はディズニーの美女と野獣の実写版です。
実写版です。
はい、あ、皆さんのご存知の通り、美女のベルと野獣の王子の恋物語です。季節が冬ということもあり、私の中で冬のイメージが強いので冬に見たくなるんですよ。
確かにね、寒い地方のなんか感じだよね。
でもどんどん季節が暖かくなるこうイメージもあるので、この冬に見たい映画となっております。で、私が最も好きなシーンは、あの有名な、ベルと王子のダンスシーンも綺麗で好きなんですが、私はその不器用ながらもそのベルのことを理解しようと頑張る王子の姿が可愛くて好きだなっていう思って、すごい好きなシーンなんですよね。もうキュンキュンしちゃう。
可愛いってなるんだね。
キュンキュンするんだね、女子はね。
なんか不器用なのに頑張ってくれてる、努力してくれてる、キュンみたいな。
わかるかも。
まさにいいですね。
で、それと私エマ・ワトソンがすっごく大好きで、
可愛いよね。
もう本当にわ、ベルだって思いましたもん、初め。もう出てきた時に、あ、まんまだまんまだ、ベルまんまだって思って、もう本当にもう好きすぎても可愛いしか言いようがないです。で、最近ですね、美女と野獣 の、 アトラクションもディズニーで出てきたみたいなんで、
あ、ランド、
そうです、そうです。なんでまだ行ったことがないので、ちょっと行ってみたいなってなってみましたね、最近。
そうなんだよね、ディズニーランド行ったことないんだよね。
そうなんです。
あ、そうだっけ。あ、そっかそっかそっか。
なのでこれをまたもう一度見て、ね、映画見て行ってみたいって思っております。
はい、みんなで行こうよ。
そうね、行きたいね。
ね、あれ、アッキーそうしたらもうなんかハーレムみたいな。
いや、俺はなんかもう後ろで荷物持ってますよ。
あ、お願いします。
ありがたい。
なんかごめん、ちょっと荷物持ち想像ができちゃう。ごめんね。
ミッキーの耳つけて両手に荷物いっぱい抱えてますよ。
ちょっと買い物行ってくるねみたいな。
ありあり
ありそう。
そんな待ってますね。はい、以上で。
はい、大丈夫です。以上です。
はい、ありがとうございます。
はい、
じゃあ次2番手、ミッキー。
はい、私がですね、おすすめする映画はアナと雪の女王ですね。ちょっとディズニー、
フローズンだね。
最近の王道中の王道。
そう、王道ですね。もう雪入ってますから、タイトルに。
確かに確かにね。
そうそうそうそう。さあ、まあ、あらすじね、皆さん分かってると思うんですけど、簡単に言いますと、姉のエルサで妹のアナ2人の姉妹のお話が、メインなんですけど、お姉さんのエルサは、もう触ったものを凍らせるっていう魔法の力を持ってて、で、小さい時にこう妹のね、アナをちょっと魔法で危険な状態にさせてしまったことで、ちょっと自分の魔法の力使わないようにって、もう部屋にね、閉じこもったままになっちゃうんですけど、閉じこもったままでもやっぱり大人になっちゃってね、ちょっとご両親がやっぱり亡くなっちゃったってことで、エルサが女王にならなければいけないということで、女王の即位式があって、もう王国のね、みんなの前に出ることになるんですけど、もうこの二人は本当に性格が真反対で、アナはもうウキウキみたいな、みんなの前に出るんだみたいな、ウキウキみたいな感じで、ね、そう、隣のね、国の王子とこの期間に結婚の約束までしちゃったりとかして、そうそうそう。なのにちょっと、エルサはね、その結婚を反対したりして、アナとぶつかって魔法の力を暴発させてしまうと。でも王国をもう完全に冬にしてしまって、で、またね、ここにはいられないってなっちゃったエルサは、次はね、山に閉じこもって氷の城を作り、一人で生きていくっていうことを決めるんですね。
歌が流れる、
ありのままのって、ね、自分になるのって。で、アナは、エルサがね、魔法で冬にしてしまった国を救うために、エルサを探しに山男のクリストフと、そう、雪だるまのオラフと、オラフたちとエルサを探しに出て行きまして、果たして二人の姉妹の運命はという、頑張ってあらすじをね、短くしました私。
当てる。
で、ここね、本当にアナと雪の女王のおすすめポイントは、やっぱりディズニープリンセスの話、さっきもね、美女と野獣あったんですけど、そう、王子様が来てラブロマンスが始まるっていうのが普通じゃないですか。でもこのアナ雪はそうじゃないんですよ。王子様、ラブロマンスじゃないっていう、
そう、
そう、そういうのがね、そう、兄弟愛、そうそうそうそう、
ちょっと なんだろう、王道ではない感じなんだよね。ディズニーなんだけど。
そうなの、姉妹愛とか、そう、プリンセスが王子に頼らないっていうね、この話がちょっといつものディズニープリンセスと違うかなっていう点で、ちょっと私は推しポイントあります。
リアタイで見てて、そうなっちゃうの、
そうそうなっちゃうの、そうそうそう、そう、王子、
王子、
そう、王子、王子みたいな。
真実の愛がテーマなんだっけ、あの作品
ね。真実の愛なんですけども、そこはね、
その愛もいろいろってこと
ね。愛もいろいろって、そういうことなんですよ。
もう面白かったですね。
そう、それがね、本当に私もこんな感じの話なんだと思ってね、そこを最初に見た時にちょっと感動した話です。
そうだね、
そう、おすすめ、
おすすめ、ね、
ぜひ見て、なん、真実の愛とはっていうことなんか、
そう、まあね、見たことある人もね、もう一回ね、
そうね、
雪のね、季節にね、見ていただきたい。
見たくなりました。
そう、
はい、
そう、
なんか定期的にあの曲がね、
本当にね、
そう、聴きたくなる。松さんのもそうだし、
そう、
原曲のイディナ・メンデルさんのも聴きたくなる、
ね、いい曲、名曲ばかりなんでね、
確かに確かに。
それでした。私はこれで以上です。私はこれで以上です。はい、
はい、ありがとうございます。
はい、
じゃあ最後、私、秋山参ります。
はい、
はい、
はい、私はですね、ホワイトアウトという映画をおすすめします。は
い、白が入ってますね。
そうなの、2000年公開の邦画、日本の映画ですね。もう20年ぐらい前ですよ、私が、
あら、本当に、
うん、中学生ぐらいの時に見て、わー、かっこいいなと思って、かっこいいなと思ったのがね、主演がね、織田裕二さんなんです。
あら、
私大
好き。かっこいい、
はい、踊る大捜査線をやって1年2年くらい後の作品なんですけど、この映画なんですけど、
時期なんだね。
で、まあ、舞台が真冬のダムの話で、架空のダムなんですけど、
ダム、
そのダムがテロリストに占拠されてしまって、それを織田さん演じる富樫という役が一人立ち向かっていくっていう、まあ、ざっくり言うとこういうお話なんですけど、ただでも、今回の織田さん、警察官じゃなくて、ただのダムの運転員なんで、普通の人なんです。
普通の人。
でも雪山の知識と勇気と知恵、これがめちゃくちゃあって、これでテロリストに立ち向かってるんですね。で、このテロリストっていうのが、もう銃をバンバン撃ってくるような凶悪なテロリストなんですよ、革命軍の。その中にですね、素人の、最初ね、銃も撃てない、銃も撃てなくて、安全装置って銃にあるんだけど、それがかかってるの分からなくて、撃てないとかなってるようなシーンもあるんだけども、だんだんと、そのテロリストと立ち向かっていく中で、知恵を巡らして、そう、テロリストと倒していくんだけど、そういうシーンがちょっとかっこいいですね。
かっこいい推しポイントですね。
織田さん の, キュッっていう、こう切れ長の目っていうんですかね、切れ目な、あれがね、バンバン出てくるかっこいい映画です。で、実際のロケも、冬山のダムで行われてて、黒部ダムってめちゃくちゃ有名な、
聞いたことある、
本当に大きなダムで、黒部の太陽とか昔の映画でもありましたけど、中の本当の真冬だから、もう雪が何十センチ積もってる、でダムだから落ちたら死にますみたいな
高さ
のところもあったり、すごい、しかもそんな中で、こう極寒の雪山ほど、それこそ何十センチ積もってる中を、本当一歩進むのにもものすごい力がいるような中を逃げ回ったりとか、そんな中銃でバババババって撃たれてるような、もう逃げてくるんだけど、
怖い怖い怖い。
で、ちょっとね、私のおすすめがですね、この、テロリストと交渉する警察署というのがいるんですけど、その署長役で中村和夫さんっていう役者さんがいるんですよ、キャンプ市役所の。で、この方のですね、新潟弁かな、方言を喋ってて、普段はね、のらりくらりしてる感じなんですけど、すごい切れ者の社長さんで、社長さんで、で、この方の最後のセリフがちょっとあるんですけど、これがね、すっごい、これはぜひね、ご覧いただいて、
あ、それでつながるわけですね。
なるほどね、見ていただきたいですね。
なるほど。
ホワイトアウトっていう映画、ホワイトアウトって単語は実際にある気象用語らしくて、吹雪とかで風が舞って視界が真っ白になっちゃって、右も左も当然なのか分かんないみたいな状態のことをホワイトアウトって、そんな中で織田さんが戦っているっていうですね。
なるほど。
プチポイントとしてはもう一個あるのは、
プチポイント、はい、
若い頃の高橋一生さんが出てます。
あ、
本当に二十歳そこそこでね、見逃しそうなくらいめっちゃ若い。
あ、ちょっとね、また見たいポイントが上がりますね。
そこが一番気になっちゃうかもしれない。
あとプラスとしては、声優で有名な山地和弘さんが出てます。
あ、
はい、ジェイソン・ステイソンとかに吹き替えで有名な、
はい、
パクロミさんの旦那さんですね、
うん、
が出てて、 もう20年以上前だからかなり若いんですけど、やっぱりでもね、すげえ渋いいい声で喋ってますんで、ぜひここも聞いてほしいポイントですね。
はい、
はい、ということで私以上です。
はい、
さあではこの後は後半に参りますが、
私の話は
たっぷりと後半で喋っていただきやっしょい。
はい、
はいは
い、
それでは後半もお楽しみに。
はい、
はい、
東京から沖縄まで全国5校を展開する東京声優ボイススクールでは新入生を募集しています。声優の基礎から実践までしっかり学べます。あなたも地元にいながら声優を目指してみませんか？あなたも大好きな地元の街で声優のキャリアをスタートさせましょう。詳しくは東京声優ボイススクールで検索ください。
東京東中野にありますプラチナムガレージからお送りしております、フレンズリング2、秋山幸太郎と
泉田美希と
カリンと
歩本あゆかが愛を込めてお送りしております。
はい、
はい、
早速噛んだあゆちゃん。さああゆちゃん、ご飯たっぷりと語ってもらいましょう。
はい、
さあコーナータイトルは
歩本あゆかのねえ聞いてよ。
ちょっとなんか聞いたことあるけど、まあどうぞ。
どっかで聞いたことあるね。
インスパイアじゃないよ、オリジナルだからね。
あ、
そう、お前オリジナルということで。
インスパイアはいいんじゃないの。
いいよいいよいいよ。
はい、ということでね、うん、私がちょっと紹介させていただくのはね、最近ほらちょっとね、人肌が皆さん恋しくなるじゃないですか。
うん、
はい、私だって犬肌が恋しくなっちゃう人間なんですけど。
なるほど、
はい、そういうね、犬肌が恋しくなる私が紹介する映画は僕のワンダフルライフという犬が主人公の映画になります。
人肌は全く関係なかった。犬肌
もう無理やりね、犬につなげてる。
はいはい、
で犬が主人公ということで、うん、はい、ちょっと軽く犬もちょっと特殊なんでね、それも含めつつ、
そうだよね、
あらすじの方を紹介させていただきますと、
うん、はい、お願いします。
最初ワンちゃん野良犬として生まれるんですけど、残念ながら野良犬駆除の業者に捕まっちゃって、
あら、
早い人生ならぬ犬生を終えてしまいます。はい、でこのワンちゃん特殊で、なんと魂が転生して生まれ変わることができる、うん、そう、前世の記憶を引き継いで生まれ変わることができるってすごいワンちゃんで、うんうん、で次生まれ変わったら大型犬、わーいと思ったんだけど、またかわいそうなことにね、悪いね、二人組の男に捕まっちゃって、今度は売り飛ばされそうになってしまうんですよ。そうで、その運ばれてる最中に車内でちょっと放置されちゃって、うん、熱いよ熱いよってなってる時に窓を突き破って助けてくれる人がいて、それがあの E さんっていう男の子とそのお母さん、
でその突き破って、
そう、お母さんがね、倒してくれるの。そう、母強しなの。
おー、
そう、でそのイーさんがそのワンちゃんの名前をベイリーって、
ベイリー、
うん、そう、それが主人公、うん、ベイリーワンちゃん、うん、そう、でそのね、ワンちゃんがね、もうね、かわいいのね。
デレデレしますね。
ちょっとあの気持ち悪い感じになって
る。あのね、あの犬はまあ喋んないんですけど、うん、映画だからね、字幕で気持ちとか、
あ
と
吹
き替え、そう、基本あの吹き替え版だと声優さんが吹き替えてて、
うん、
あ、ちなみにあの日本語吹き替え版はあの高木渡さんで、すごい英語版と声が似てるんで、ちょっとそこもね、両方聞いていただければと思うんですけど、
ちょっと両方見たいです。
見て見て、うん、で思っていることが素直で可愛いの、うん、ワンちゃんだから、例えばね、あのその E さんが、うん、賢いね、ベイリーベイリーベイリーベイリーって呼ぶシーンがあるんですけど、そしたらその思ってること、僕の名前はベイリーベイリーベイリーベイリーだって。
かわいい、それは
ベイリーだけじゃなくてね、
全部覚えちゃうの。なんかさ、私も犬飼ってるから絶対そう思ってそうだなと思って、もう犬あるあるがうまくね再現されてるなと思ったの、
うん、
で、あとはね、やっぱその生まれ変わり、うそう、生まれ変わって前世の記憶を引き継いでるからこそ起こること、
うん、
まあね、まあ、この県政はつまらなかったなとか、それ悲しいこともあるんですけど、うん、あの人知ってるってこともあれば、なんかその前世で習ったことが生かされてとんでもないことが起きたりとか、
ね、
そう、それがねもう素晴らしいの、うん、あ、そうだ、言うの忘れてた、あのね、こんな、ね、映画をね、
はい、
一言で言うと犬がつないでくれる絆の物語って感じで、もう本当ね、心が温かくなるねお話なんですよ。
うん、
そう、 可愛いしねでこのワンダフルライフ、その次回作があって、それが僕のワンダフルジャーニー、
ジャーニー、
ジャーニ
ー、その男の子のイーさんがおじいさんになって、その孫娘世代の話で、
あ、なるほどね、
そうそうそう、でそこでもベイリーが活躍してくれるんだけど、うん、もうねもうねもうね、けなげなんだよね、その時も、そのおかげで巡り合ったりとかね、奇跡的なそういうねことを起こしてくれるワンちゃんで、でもね前作をね見てるからこそね、もうとあるシーンでもバー、ちなみに私1回、ライフとジャーニーでもう6回ぐらいバーって
言われちゃ
って6回ぐらいね、
そうです、
泣きポイントがある、
そう、ほんとね、もうジャーニーのね、うん、あの例のシーン、例のシーンってぼかすけど、
例のシーンって、まあ、あるんだね、
あるんだね、
もう前回を見てるからこそ余計バーってなるシーンを見てね、私も犬を飼ってる人間だったらそうなりたいなってこうしみじみと思う、うん、はい、犬好きの人じゃなくてね、あの犬のことわからないけど楽しめるかなっていうことも絶対楽しめるんで、うん、あのね、ちょっとね犬が苦手な方とかもね、ちょっとぜひね、あの見ていただけますとね、可愛いね、可愛いところが分かっていいんじゃないかなって思います、
ブ、は
い、
ースの向こうにいらっしゃるみたいですね、
なるほどね、そういうことね、やっぱこれ続きもので見た方が感動は倍って感じですかね、
ある、そう、ぜひライフから見て、
ライフから見て、
ぜひぜひ最初からね、
ライフ見てジャーニーね、
ジャーニーを見てお願いします、
はい、
以上です、
以上ですか、はい、ありがとうございました。では本日は冬に見たい映画をご紹介させていただきました。
はい、
スターフラッシュことの葉は人々に感動を与えるイベントを提案しています。いつの時代もプロフェッショナルであり続けるために、お客様や社会と共に考え一緒に成長していく、そんな企業でありたいと考えています。皆様の特別な一日はお任せください。お問い合わせは03-6271-6891 スターフラッシュことの葉まで。
エンディングのお時間となりました。
ラジオとポッドキャストでお聞きの皆様、お楽しみいただけましたか？はい、
番組公式ホームページのアドレスが変わりリニューアルしました。 https://friends-ring2.jindosite.com
はい、
おい、
さあ今日はあの冬に見たい映画をおすすめいたしましたが、
はい、
次やるのはなんだろうね、クリスマス的な感じがね、
あ、そうね、12月だからね、うん、その前に何かあるか知ってる？
いや、ちょっとご存知ないですね、
うん、あれ私の、ね、誕生日なんですよ、私の誕生日があるんですよ、
これ今日さ何回言われたんだ
よ裏でいっぱいいましたね、確かに
11月私の誕生日だって
そうそうそうそう、
すごい言ってたよ、
しもう一人も言い始めるしさちょっと先じゃねえかと思ったけど、そのもう一人目は
あ、いや、重要だよ、
はい、じゃあフレンズリング2 今回はここまでです、
はい、
お相手は秋山幸太郎と
泉田美希と
かりんと
鮎本鮎香でした。
せーの、
バイバーイ。
フレンズリング2、この番組はスターフラッシュことの葉、東京声優ボイススクール、声優事務所スターフラッシュの提供でお送りしました。 What is podcast? Podcast is not writing. You do only talk. Talking about broadcast. Friends, friend. You have blogger. You have podcaster. Listen. Friends ring.